はい、ということで、呪いを科学するの2回目の音声なんですけども、やっぱまあこのジャンルは私も大好きなので面白くてざーっと読んでいってしまってるんですけども、その科学的に解明してるところは結構そうなのかなっていう、なんかこう自分の知らない理由はあんまり出てこないかなっていう印象はあります。ただこの本のすごいところはですね、事例がすごくいっぱいあって、それを知らないものもいっぱいあったので、それは非常に面白いなというふうに思いました。で、ですね、ちょうど今これ2024年の7月に音声を取ってまして、パリオリンピックの開会式でギロチンで首切られたマリー・アントワネットが自分の首持ってて、でその首が歌ってますみたいな演出があって、ああだこうだと揉めてるちょうど時期であります。でやっぱあの演出を見た時にですね、私はやっちゃってんなと思ったんですけども、すごく叩いてる人とかを見ても、そこまで別にいいんじゃないかなとか思ってたんですけども、やっぱに日本人としては平将門ですよね、東京の、パレスホテルの隣に首塚がありますけど、未だにあれとか思い出しますよね。で、日本三大怨霊は、菅原道真、平将門、崇徳天皇なんだそうです。菅原道真もなんですね。私ちょっと知らなかったんですけども、で日本人の場合はですね、やっぱ追っ払っちゃったりとか首を落としたりとか地位から引きずり落とした後にやっぱそう祟られるのを恐れて神社とか作って祀ってるわけですよね。未だに祀ってるわけですよね、もう何千年も。それが日本人と感覚がすごく違うんだなってのを感じましたね。そのフランス人はそういうわけで首を落とされたマリー・アントワネットをそういうふうに扱っているんですけども、日本人だとちょっとそれはなんていうんですかね、ちょっとないかなって思いますよね。例えば東京オリンピックで平将門が自分の落とされた首持って歌ってたらちょっとうわーってなりますよね。それが多分日本人の呪いの感覚なんだなっていうのをすごく感じました。でちょうどこの本を読んでいたので、あ、これなんだなって思った次第でございます。で、そういうわけで日本人ってすごく呪いに敏感なんですよね。だからそういうふうにマリー・アントワネットをああいうふうに扱ったフランス人のことがちょっとわからないと。ただフランス在住の日本人の人とかがいろいろ言ってるのを見るとですね、そのマリー・アントワネットってもともとオーストリアですよね。だから、結局フランス人じゃないからなんじゃないか説みたいなのもあって、一概に言えないところもあるかもしれません。あとですね、面白いなと思ったのが、王家の呪いでしたっけ、ミイラの呪いであったじゃないですか。ツタンカーメンとかの墓を大発見した時に採掘、ファラオの呪いですね、採掘時にたくさんの人が死んだっていうやつですね。考古学者とか発掘に携わった人が、1922年頃の話ですよね。で、これは今言われてるのが、なんかその治療がうまくいってなかったから発掘の時にできてしまった傷に、菌が入ってバタバタ人が死んだとか、何千年も閉じられてた棺を開けて、肺に細菌が入って肺炎で死んだとか、今はいろいろ言われてますけども、当時は呪いって言われてたわけですよね。でこれは結構有名で、科学的にもこうなんじゃないみたいなのが言われてるので、そんなもんかなと思ってたんですけども、その後もあったの私知らなくて、ミイラの更新の時にも呪いがあったらしいんですよね。あれは2021年じゃないわ、何年だっけ、コロナ前だったかな、コロナ後だったか、ちょっと私忘れてしまったんですけども、私も YouTube ってかなり興味深く見てたんですけども、エジプトってすごい博物館がありますよね。行ったことはないんですけども、あれがお引越ししたことがあったんですよね、数年前、何年、ちょっと忘れちゃいましたけども。でその時にミイラの更新をやったんですよね。なんかメインのすごく学術的に価値の高いご遺体ミイラだけすごい豪華な車に乗せて、なんかカイロ市内を練り歩いて、 旧博物館から新博物館にこう行ったみたいなパレードみたいなのやったんですよ。すごいなんか物々しい感じで。でその前後でですね、コンテナ事故があったりとか、なんかいろいろあってですね、なんかこれも呪いなんじゃないかみたいな、ファラオの呪いの再来なのかって言われた時期もあったということでございます。まあ、この話は何かっていうとですね、やっぱ人間ってそういう呪いなんじゃないかって思う傾向があるんだよということですね。はい、まあ、ちょっとそういう事例も交えて面白いなと思った感じです。次回につなげます。